聖書を読み出します。マタイの福音書22章1節から14節。
マタイの福音書21章。
イエスは彼らに対し再び例えを持って話された。天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。王は披露宴に招待した客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来ようとしなかった。それで再び次のように言って、別のしもべたちを使わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私のお牛や肥えた家畜をほふり、何もかも整いました。どうぞ披露宴においてください、と。ところが彼らは気にもかけず、あるものは自分の畑に、別のものは自分の商売に出て行き、残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱し殺してしまった。王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払った。それから王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って出会った人を皆披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに言った。この男の手足を縛って、外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりすることになる。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ないのです。
Jesus went on speaking in parables, saying, The kingdom of heaven is like a king whose son was getting married. The king organized a great feast, a huge wedding banquet. He invited everyone he knew. The day of the wedding arrived, and the king sent his servants into town to track down his guests, but the servants approached him with the king's message. They refused to come. So the king sent out another batch of servants, saying,Tell those people I've invited to come to the wedding banquet. Tell them I've prepared a great feast. Everything is ready. The oxen and the fatted cattle have been butchered. The wine and the decanters and the table is laid out just so. Of all the servants, and of the servants went out, and they carried the king's message to the errant and guest, who still paid not whit of attention. One guest headed out into his field to work, another sat at his desk to attend his accounts. The rest of the guests actually turned out to his servants, brutalizing them and killing them. When he learned of this, the king was furious.He sent his army to kill the murderers and burn their towns. But there was, of course, still a wedding to celebrate. The king said to his remaining servants, The wedding banquet is ready, but those I invited didn't rise to the occasion. So go on the streets and invite everyone you meet. And the servant did just that.They went into the streets and invited everyone they met, rich and poor, good and bad, high and low, sick and well. Everyone who was invited came, and the wedding hall practically burst with guests. The king looked around, and the wedding party with glee. But he spotted one man who was not dressed appropriately. In fact, he dressed rather plainly.In clothes and not fitting for the fine nuptial feast. Kind sir, the king asked, How did you get in here without a proper suit of wedding clothes? The man was speechless. He had been invited off the street after all. Getting no response, the king told his servants, tie him up, throw him into the outer darkness, where there is weeping and grinding of teeth. For many are invited, but few are chosen.
Have you ever received a wedding invitation from a dear friend or from a close sibling or relative? It can be a very, very special thing, right?
皆さんは今までに結婚式の招待状をもらったことはありますか？大切な友達から、それとも大好きな兄弟や親戚から？それはとても特別で、とっても嬉しい知らせです。
In many ways, invitations to important weddings are due to a deep connection between both the person who is invited and the person who is also the one inviting you.
大事な結婚式に呼ぶというのは、呼ぶ方にも呼ばれる方にもお互いの間に深い関わりがあるものです。
Today we will talk about the parable of the wedding feast in Matthew chapter 22, verses 1 through 14. When we heard the words wedding feast, we thought it sounded like an uplifting and very easy to grasp parable. But after reading it together, we found it was actually much more complex and a little difficult to understand.
今日はマタイによる福音書22章1節から14節にある婚宴の例え話について話をしていきます。婚宴と聞くと、何かハッピーな例え話かなとイメージしたんですが、2人で学んでいくうちに、なかなかに難しい例え話だったなと思いました。
Hope and we have prayedThat through this parable Jesus told us, we can learn in a new and deeper way what the kingdom of God is and what this communion can mean for us.
イエス様が私たちに話されたこの例え話を通して、天の御国とは一体どういったものなのか、や生産の意味についてもっと深く皆さんと一緒に知ることができればと思います。
So it's easy to thinkOf the kingdom of God as a place. It's easy to think of the kingdom of God as a place, right? Almost like a venue, like the wedding banquet. But after studying together, we want to clearly focus on this truth. The kingdom of God is the king. The kingdom of God is the character of the king, and it is full of what he wants and desires for all people.
天の御国を公園の会場のような、何か特別に綺麗で素晴らしい場所として考えるのは簡単です、しかし2人で一緒に準備をしながら学んでいくうちにですね、私たちは一つの真理に焦点を当てることにたどり着きました。それはこのスライドにあるように、この例え話の中で天の御国とは王であるということです。つまり天の御国をこの王様のご性質として表しており、王が全ての人々に対し望まれていることの中に表現されているのです。言い換えれば、この例え話の中の王を理解すれば、天の御国についてより深く知ることができるということになります。
So what is your image of this king?
あなたはこの王にどのようなイメージをお持ちでしょうか?
To be honest, maybe it's hard to understand the king because of how dramatic this story is. There is excitement for a wedding banquet, but then there's like intense preparation. There's lying, there's anger, there's death.And then there's like this second version of the party with a new guest list, right? And then there's an awkward, very awkward encounter with a man who isn't dressed right.
この物語は非常にドラマチックに描かれているので、この王を理解するのは
もしかすると難しいかもしれません。物語の中では公演の興奮があったり、そのためのスペシャルな準備があったり、嘘や怒りもありました。死もありました。招待した客が当日公演に来ないというものすごいトラブルもありました。そして服装の正しくない男との気まずい出会いもありました。
Yes, this is maybe a little difficult of an example of the kingdom of God. But remember, what we are hoping to focus on today is the kingdom of God being the nature of the king. So who is he in this passage?
はい、これは天の御国の難しい例の中の一つかもしれませんが、今日私たちが注目したいのは、天の御国はこの王の本質に表されているということです。ではこの箇所における王の本質とは一体何でしょうか。
He is a king who invites people. He is a king who intensely invites people who are worthy and unworthy to participate in what he is doing.That is the nature of the kingdom of God, because that is the nature of the king. A king who offers the best of the best, selects and invites with no connection to poor or rich, position or status, and yes, people who would be deemed unworthy of such an invitation are also offered an invitation.
The point is...王は人々を招く王です。王はそこにふさわしい人もふさわしくない人もご自身のなさることに参加するように強く招く王でした。これが王の本質であり、すなわち神の国の本質です。最高のものを提供する王、すなわち天の御国ですね。天の御国は貧しいとか豊かであるとか、あるいは地位や身分とは無関係、そのような招きにふさわしくないと思われる人々をも選び招いておられるのです。
Now this story illustrates the choice to participate in that invitation, which we'll focus on a little later, but the main focus is to understand the king and who he is.
この例え話ではその王の招きに対する人々のさまざまな選択が描かれていますが、これは少しずつ焦点を当てることにして、一番大切で最も忘れてはいけない視点は王を理解することであり、王がどんな性質を持った存在であるかを理解することです。
As we focus on the king and his invitations to allLet's look at how people react to the nature of the king.
それでは、王とそのすべての人々への招きに焦点を当てながら、人々が王の性質にどのように反応するかを見てみましょう。
So in this parable, we can divide the people into two main groups. One is the group that was invited to the wedding banquet and did not go.And the other is the group that did go. Let us say that the group that did not go is the first group, and the group that went to the wedding banquet is the second group.
この例え話では大きく分けて2つのグループに分けることができます。公演に招待されて行かなかったグループと行ったグループです。仮にこの行かなかったグループを第一グループ、公園に行ったグループを第二グループとします。
Let's start with the first group, who were invited to the wedding banquet but did not go. Let us imagine for a moment. This group received an invitation from the king, as we can see from Matthew chapter 22 verse 3. And at first, they said they would attend. However, instead ofAttending the wedding feast, on the day of the wedding, they went to their fields and their businesses and ended up killing the king's servant.
まず婚姻に招待されたのにもかかわらず行かなかった第一グループから見ていきましょう。少しイメージしてみます。マタイの22章3節から分かるように、このグループは王様からの招待状を受け取って初めは出席すると答えたのです。しかし当日の公演には参加しないどころか畑や商売に出向き、しまいには王様のしもべを殺してしまいました。
So for us, that could look something like this. You get an invitation to a wedding and you circle the date on your calendar. But for some reason, you intentionally draw an X through that wedding on your calendar and instead write another event over that wedding. And specifically, you plan to do something so futile with your time, like going to a store that's open 24/7, or doing a quick job just to earn a couple bucks. A absolutely useless way to spend your time. And of course, you don't get a dress or a suit for the wedding, and of course, you don't even get a gift to bring.
これを現在の私たちに当てはめてみるとどうでしょう。あなたは結婚式の招待状をもらい、カレンダーに丸印をつけましたが、そこに大切な予定があると分かっていて、別の大して重要ではない予定を入れてしまいます。それはあなたが行きたい場所に行くことだったり、ちょっとした小遣い稼ぎのようなあなたのしたいことや欲を満たすものです。もちろん結婚式に向けてドレスやスーツを準備したり、お祝いのプレゼントを用意することもしません。
Next, let's look at the second group that accepted the wedding invitation and actually attended the wedding banquet.
次に結婚式の招待を受けて実際に婚宴に参加した第二グループについて見ていきましょう。
Servants went out into the roads and gathered all whom they found, both good and bad. So the wedding hall was filled with guests, verse 10. People from all over are invited. People our cultures would deem good and bad are invited to participate in this beautiful feast prepared by the king. They want to participate. And guess what?They do participate. They follow through, accept the king's invitation, prepare, and show up. This second group has the blessing of getting to learn more about the nature of the king because they chose to honor the invitation.
第の22章10節、召し使いたちは道に出て行き、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。ここから分かるように、世界中からあらゆる人々が招かれました。私たちの文化や味方において善人とみなされる人も悪人とみなされる人々も、王が用意したこの美しい祝宴に招かれたのです。そしてこの第二グループの人々は王からのこの招待にどのように反応したでしょうか。彼らは参加したいと思いました。彼らは王からの招待を受け入れ、準備し、実際に公園の開かれる場所に行きました。この第二グループは王からの招待を尊重し受け入れることを選んだので、王の性質についてより多くを学ぶことができるという祝福を得ました。
However, in Matthew chapter 22 verse 11, we see a man who is intentionally not dressed for a wedding. And in verse 12, when the king asks Why did you come in here without wedding clothes? The man remained silent and did not even respond. Did not even respond to the king. Was the man wearing a jersey or a sweatshirt? Did the king not like the pattern of the man's clothes? No, that's not it. The king lamented the interior setting of the man's heart.
しかし、マタイ22章11節では、婚礼の礼服を着ていないものが出てきます。12節で、王がなぜ礼服を着ないでここに入ってきたのかと話しかけても、男は黙ったまま返事もしませんでした。男はジャージやスウェットで行ってしまったのでしょうか。王様は男の服の柄が気に入らなかったのでしょうか。違います。王様は男の心に着ているものがふさわしくないと嘆いたんです。
The man was at the wedding feast, but nothing pleased him, and he chose to refuse to participate, to really join. The man's heart may have been filled with rejection, envy, anger, or doubt. We don't know. But the king lamented over the man's profound dismissal.Of the king's invitation.
その人は公園に出席していましたが何も祝福せず喜ぶこともなく本当の意味で公園に加わり参加するということを拒否するということを選びました。その男の心にはもしかすると拒絶や妬み怒りや疑いで満たされていたのかもしれません。王はこの男が王の正体を深く退けたことを嘆きました。
And remember, it is the nature of the king to invite, right? The king also chose this guy and invited him. In other words, this man was also invited to the kingdom of God. But it was the man himself, not the king.Who chose to refuse the invitation.
しかしここで忘れてはいけないのは王のご性質です。先ほども申し上げたように王のご性質は招く王であり王はこの男も選んで招待しました。つまり天の御国にはこの男も招かれていたのです。しかしその招待を拒むという選択を取ったのは王ではなくこの男自身なのです。
How about you? How would you react if you received this kind of invitation from a king?
それでは皆さんがこの王様すなわち天の御国からの招待状を受け取ったらどのように反応するでしょうか。
Of course, the heart with which you respondTo God's invitation is very important. But the most important thing to remember is that everything is already in place. Focusing not solely on our response and what we do, but instead focusing on what God has already done and is doing to prepare everything for us in relation to His kingdom.
もちろん神様の招きに応じる心はとても大切です。しかし私たちの反応や私たちがすることだけに注目するのではなくここで最も重要なことは神様がすでになさったことに目を向けることでありなさろうとしていることに注目することです。私たちの行いではなく私たちと神の国との関係において神様が私たちのために全てを今この時も準備しようとなさっているということに注目することが大切なのです。
Everything is ready.
全ては準備されています。
The kingdom of God is like the venue of the wedding banquet in one way, and that is, everything has been made ready. No matter what your circumstance is, The space is ready for all of us. The table is set, and everything is in order. Not only has everything been prepared for us, but the kingdom of God has been prepared in all places and in all circumstances. Everything is ready everywhere. For who? For you and for us all.
神の国は全てが準備されています。あなたがどんな境遇に今あろうとも、その場所は全ての人のために用意されています。あなたの座るテーブルが用意されて、全てがもうすでに整っているのです。さらに神の国は私たちのために全てが準備されているだけでなく、神の国はあらゆる場所、あらゆる状況において準備されているのです。つまり、今この時、この場所にもあらゆる場所で全てが準備されているのです。誰のためにでしょうか？あなたのため、そして私たち全てのためです。
Everything is ready everywhere. Conclude, the nature of the kingdom of God is the king. To understand the kingdom of God is to understand the king.
ではまとめです。神の国の本質はこの例え話の中では王に例えています。王を理解することは神の国を理解することであります。
The kingdom of God is offered to people in no connection to being poor, rich, their status, position, or a clear unworthiness or worthiness.
二つ目は、神の国は貧しさや豊かさ、地位や立場、あるいは明確な価値やふさわしさとは関係なく人々に与えられています。
Number three, the king challenges people like the poorly dressed man to accept the invitation of the kingdom of God in their heart.
三つ目は、王は婚礼の連行を着てこなかった男のような人々に、神の国の招きを心に受け入れるように熱心に求められておられるのです。
The goal of this message has been to understand the connection between the kingdom of God and the Lord's table. This mystery of the kingdom of God has taken form in the Lord's table today.
このメッセージの目的は、神の国と主の食卓とのつながりを理解することです。この神の国の神秘は、今日の主の食卓の中に姿を現しました。
Hope that through this parable you can see a little clearer the nature of God and how He invites all of us into His kingdom and to understand it in a new way and a deeper way. This can start with participating in the Lord's table today.
私たちはこの例え話を通して神の本質と神がどのように私たちすべてを神の王国に招き入れより深い方法で神の王国を理解するように招いておられるかが少しでもはっきりと分かることを願っています。そしてそれは今日今この時主の食卓に参加することから始めることができます。
A table where all have been invited. A place where the nature of God our King is on full displayA moment full of wonderful and beautiful grace.
ここはすべての人が招かれている食卓です。私たちの王である神のご性質が存分に発揮されて、素晴らしい恵みに満ち溢れた場所なのです。
So since this is the season of Lent, we would normally take communion very quietly.With no music or sound, but since today is a special communion, we would like to have a slightly different experience together.
今は、レントの季節なので、本来であれば音楽はなく静かに聖餐を取る、シーズンなんですが、今日は特別な聖餐ということで少し違う経験をしてみたいと思います。
So this is a wedding banquet hall. held by the king. Okay? You are all invited to the special party. But look around you. You are not the only one invited to this party. Right? So please, enjoy the fellowship with those who have been invited along with you. Just as you would enjoy a delicious meal at a wedding table.
今からイメージしてください。ここは、水戸教会の普通の3階の礼拝場ではなく、王様が開いた婚宴会場です。あなたはこの特別なパーティーに招待されました。でも周りを見渡してみてください。このパーティーに招待されたのはあなただけではありません。ぜひ結婚式に招かれたテーブルでおいしい食事をとるように招かれた人たちとの交わりを楽しんでください。結婚式に招かれてテーブルで一人で食事は取らないですよね。ね、そんな寂しいことないですよね。このコミュニティの中で生産をいただきます。お互いに交わりながら喜んで生産を取りましょう。
Enjoy this communion with this community. Connect with each other and celebrate. Let's pray.
お祈りします。
God, you are a king, and you have invited all people, no matter who we are, to participate in your kingship. Thank you.
神様、あなたは王であり、私たちが誰であろうと、すべての人をあなたの王権のもとに招かれました。そのことを心から感謝いたします。
You invite us into spaces and lives of immense joy and satisfaction. We do not take this lightly, and we want to receive your invitation fully and completely.
あなたは計り知れない喜びと満ち足りた人生へと私たちを招いてくださいます。私たちはこのことを軽く捉えるのではなくて、あなたの招きを完全に心から受け取りたいと思います。
Your kingdom is full of your presence. Your kingdom is full of your essence, your hopes, your desires, and above all, your loving desire to be with us.
あなたの王国はあなたの臨在に満ちています。あなたの王国はあなたの本質、あなたの希望、あなたの願い、そして何よりも私たちと共にいたいというあなたの愛に満ち溢れています。
To be in your kingdom is to learn more about you.
あなたの王国にいることはあなたについてもっと知るということです。
To be in your kingdom is to experience you in moments like this communion, this table that you invite us to.
あなたの王国にいることは、あなたが私たちを招いてくださるこの食卓で、この聖餐の交わりの中にあなたを経験するということです。
May this communion be a living example of what kind of kingdom your kingdom is. A moment that is full of your presence, love, grace, and joy.
この聖餐式があなたの王国がどのような王国であるかの生きた模範となりますように。あなたの臨在、愛、恵み、喜びに満ちたひとときとなりますように。
In Jesus' name, Amen.
イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。